おはようございます。今まだ梅雨なんですか？らしいですね。全然暑いですね。大丈夫でしょうか？まあね、拳銃で撃たれる人もいますけど、私たちは暑さに撃たれてます。はい、今日も一緒にいてくださるイエス様に心を開いて、イエス様が語ってくださる言葉を聞くことができるように祈りながら、この時間を過ごしていきましょう。皆さんご存知の方もいらっしゃる、ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、トランプ元大統領が演説中に拳銃で撃たれました。そして右の耳のあたりを銃弾がかすめて、まあ詳しいことは分かりませんけれども、どうやら命に別状はないと。けれども、拳銃で撃った人とそこにいた一人の人、二人の方が命を落としたということだけざっとニュースで見ました。何が起こるか分かりません。まあ、皆さんは大統領候補になることはまずないですから、まあギデオン兄弟はね、どうか分かりませんけど、アメリカ人ですけど、ないない、興味ないな。よかった。でもね、本当に今日の聖書箇所の前にこんなことが起こったかと私は考えさせられています。イエス様が私たちに何を言ってくださるでしょうか。受け取っていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様のお言葉を受け取って、共に受け取っていきましょう。イエス様は特にヨハネの福音書14章から始まってずっと話を続けておられます。14章15章、まあざっとですけれども見て、今日から16章に入るところです。そしてこの16章でイエス様はこれらのことをあなた方に話したのは、つまり14章のこと、15章のことを話したのはと説明しておられます。 イエス様が言葉を語られるときにいつも目的があります。でその目的は私たちがしっかりと生きることなんです。神様は生きるように人間を作ってくださいました。まあ皆さんはきっと学校でその進化論みたいなことを教わってきたんじゃないかと思います。そういうことを教えておられた先生がおられますけれども学校で言われたことだから事実だと思うことは残念ながらできません。進化論は証明されていません。っていうかダーウィンが言ったようなその単細胞から複細胞になってだんだんとこう一つの細胞から複雑な人間にまでこう進化していったんだっていうことは今遺伝子学的に否定されてますよね。遺伝子が盛んになったのはこの30年ぐらいでしょうか40年ぐらいでしょうかね。ですから皆さんの中で進化論が本当だと思っていた方申し訳ありませんが違います。今日ここで考えを変えた方がいいと思います。学校やあるいはメディアテレビとか新聞とかで報道されることが事実をそのまま報道しているあるいは知らせていると思うことが実は私たちにとって非常に危険な結果になりかねないのです。その結果私たちの思いが、まあ、この世の中に神なんていないんだという思いになったらあなたは見事にこのそういう手段を通して人間を思い込ませようとする術に策にはまってしまっているわけです。目に見えるものしか存在しないと思うことは自分を否定することです。あなたの心見えるわけないじゃないですか。心臓を取り出していくら細かく分けても心は見えないものなんです。その心が私なんですよね。その心が傷ついたら薬がないんですよ。唾をつけても治らないんです。で私たちはそのように自分自身の成り立ちというか自分自身の存在を見るだけではっきり分かることを考えないように分からないようにする世界に今生かされているわけです。そしてその傾向はどんどん強くなってきました。私はいわきに使わされてから35年経って今36年目の半ばですけれども35年前と比べることができないほど激しいその二極化、二つにこうはっきり分かれることが進んできました。私はもう随分前からそれ総会資料、教会の総会資料に書いてきたんですけれども、皆さんね、フランス料理の一つにカエルがありますよね。食用ガエルの足を食べる。で、カエルを調理するとき、茹でるときにお湯に入れると飛び出してしまうんだそうです。だから水に入れて少しずつ温めていくとカエルがああいい湯だなとコトッとなっちゃうっていう。で、それから足を食べるんだそうです。でもこれは私たち人間怒ってんですよ。ちょっとボリューム下げてもらえますかね。気がつかないうちに水からだんだんぬるま湯になり、今ものすごく熱くて普通なら飛び出しているはずなのに、人間はいい湯だなと言って過ごしているような状況だと私には思います。イエス様はここで14章15章を通して心を騒がせないがよい、 神様を信じ、また私を信じなさい。私はあなた方に約束されている聖霊を使わします。その方は助け主です。別の助け主です。私はブドウの木、あなた方はその枝です。私につながっていなければ実を結びません、ということを語られたのは、あなた方がつまずくことのないためだとイエス様は言っておられます。つまりイエス様は何も言わないと人間はみんなつまずいてしまうということを知っておられるんです。弟子たちがつまずくことを知っておられるんです。この後弟子たちはつまずいたんですよ。この後イエス様は十字架にかかられることになるんですけれども、十字架にかかられる前にイエス様が群衆によって捕らえられた時に、弟子たちはみんなイエス様を見捨てて逃げたんです。でも私がこれらのことをあなた方に話したのは4節になって、その時が来れば私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。イエス様の言葉をちゃんと聞いて受け入れる、そして自分の心に蓄えておくということは将来のために不可欠です。聖書を読むことをもう一度熱心にしていきましょう。熱心にして、よし今日30章読んでやるとか、そういうですね、そういうのはね、次の日にはもう疲れてできなくなるんですよ。だから、まあ、1日1章あるいは3章からすればいいんです。頑張りすぎないで長続きさせましょう。とにかくイエス様、あなたは何を語っておられますか、という祈り心で聖書を読み続けていくことは必要なんです。神様は何でもおできになる方ですから、あなたが考えたことも聞いたこともない言葉を語ってくださることがおできになります。しかしずっとそれをされるのではありません。私たちにとって基本的に毎日の生活で必要なのは、神様の言葉を自分から求めて読んで心の内に蓄えていくことです。そして蓄えたものは全部覚えているとは限りません。まあ、皆さんの中でそのフォトグラフィックメモリーっていう、もう一度見たら写真に撮ったようにずっとそのまま残っていくという、そういう類まれな能力を持っている人はいらっしゃいますか？いや、いたら遠慮しないで、そのあなたにたくさんしていただきたいことがありますので。ロイ・サクマさんは持ってるんですよね。でもそれは本とかじゃなくて音楽に関することなんですよ。だからウクレレの演奏を先生がやるのを見て全部そのまま覚えちゃう。そういう人がいますけれども、普通私たちはそうじゃないんですよ。だから読んだこともすぐには思い出せないっていうのが私たちなんです。そのうちに知ってるはずのことも思い出せなくなりますから、ご安心ください。あの人の名前も分かってない、あの名前なんだっけってというふうな時が皆さんにもきっと来ます。年齢というやつですね。私も経験してる。でも私はそんなのずっと前から経験してんだ。忘れることがあります。忘れるのが得意なんですけど、そんな人でも神様はそのあなたがずっと前に読んだお言葉を突然のようにあなたに彷彿とさせるというか、あなたの思いに語りかけてくださることがおできになります。聖書を読んで心に蓄えれば蓄えるほど、私たちは神様が働いてくださるチャンスを受け取っていくようなものです。イエス様がこうやって話しておられるのは、まず私たち人間がつまずいてしまう存在であるという大前提があります。そしてそうならないためにはイエス様の言葉が必要なんだということを、ここから私たちは受け取るのです。聖書にはいろんな言葉が書いてあります。人間の言葉、サタンの言葉、神様の言葉、その中で特に神様が語っておられる言葉、イエス様が語っておられる言葉、聖霊様が語っておられる言葉、気をつけて注意深く読んでいきましょう。 もちろん人間の言葉を通しても神様は語ってくださるんです。でも聖書の中で一番大事なのは神様ご自身が語っておられる言葉です。聖書全体を通して神様は語っておられますけれども、特にイエス様のお言葉を注意して読むだけではなく心に蓄えていきましょう。なぜつまずくことがないためにとイエス様は言われたのか、それはやがてイエス様にくっついている、従っているキリスト者、キリスト人だというだけで迫害される、拒絶される、追い出されるということが起こる、いや殺されることも起こるからだとイエス様が語っておられます。私たちが生きてきた日本の戦後の時代、今ではもう昭和に生まれた人たちはなんだか博物館の存在のような扱いを受ける時を時々感じてしまいますが、私は昭和ですから、それがどうだって言うんだってこう短歌を切りたいぐらいですけど、この私たちが生きてきた時代は平和な時代だと言われています。日本が繁栄した時代だと言われています。日本の繁栄はもう終わりました。今はどんどん世界の中で経済的にもランクが落ちてきていますけれども、実はそれが問題だと私は思いません。人口が少なくなる、それが問題だとは思っていません。なぜ人口が少なくなるかを考えなければいけません。日本の人口はもともと1億人いなかったんですよ。戦争の前が9000万ぐらいでした。いや戦争後が9000万ぐらいになって、それから1億人になったっていう、人数が少ないから問題だって誰が言ったんですか。教会だってそうですよ。人数が少ないから問題、そんなことありません。ノルウェーどうするんですか。人口500万ですよ。500万ですよ、人口が、国の人口が。大阪県600万ですか。大阪県人口が少ない、問題ではありません。ノルウェーは世界で一番裕福な国の一つです。問題は違うところにある。私たち日本は問題に気づかされないような世界に、社会になってしまっていると私は思っていて、それが一番危険だと思います。で問題っていうことを意識しすぎても困るんですけれども、本当の問題は何かということは神様が教えてくださいます。それは日本の社会だけではありません。私自身、あなた自身も同じです。放っておくと私たち人間は問題は全部自分の外にあると思います。あの人が悪いんだ、あの人さえいなかったら、あの私の人生であいつさえいなかったら私は大丈夫だったんだと思って生きてる人がたくさんいますよ。本当の問題は自分自身の中にあるんです。それを明らかにしてくれるのは神様なんです。時には人間も指摘してくれますけど、人間が指摘するときは剣でこうめった切りにするような指摘の仕方ですよね。神様は癒すためにメスを使って私たちに指摘してくださるんです。それを変えていくために、で神様は私たちにお言葉を通して本当に自分が問題を知りながら、本当の問題が何かを分かりながら、それを乗り越えていく、それをチャンスに変えていく、益に変えていくように導いてくださるように言葉を出していてくださるのです。日本の国は確かに一見平和ですし、海外の観光客が来ると日本ほど安心で安全な国はないと言うそうです。みんなが、だ京都は海外の観光客にとって一番人気のある場所なんです。京都の人たちが迷惑してるんだそうです。市内バスに乗るとでっかいスーツケースを持った1人 2,3 個持った観光客が乗り込んできて、自分たちの乗る場所がなくなるっていうことが起こってるんだそうです。まあ、それが問題かどうかはまた別にしてですね、今日 京都にそんなにたくさんの人が集まる。一つは安全だから。でも戦争があった時代、クリスチャンは安全ではなかったんです。ほとんど日本の歴史の教科書は教えませんが、戦争の時、軍部政権はクリスチャンの中でも影響力のある牧師を逮捕して投獄した、刑務所に入れたんです。何人もの牧師が死んだんです。殺されたんです。その当時日本の軍部政権は悪賢かった。拷問でその人間がめちゃくちゃになるほどやって、それから家に帰すんです。家に帰ってきて1週間後に死んでしまうんです。そうすると軍部政権は私たちが殺したんじゃないっていう、そうやって殺された牧師あるいは思想家がいるわけです。思想家の中で一番有名なのが小林武史ですよね。日本でそういうことが起こったんです。イエス様はここで、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、事実あなた方を殺す者が皆そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ますと言われました。イスラエル、このユダヤではそれがその通り起こりました。これを記録したのは使徒ヨハネです。使徒ヨハネはイエス様が言われたその日に記録したのではありません。使徒ヨハネが記録している時にはもう迫害が始まっていたと思われます。そしてクリスチャンは追放され、苦しめられ、拷問を受け殺されました。使徒パウロは新約聖書の半分を書いた人ですけれども、使徒パウロはまさにこの通りだったんです。自分がキリストの教えを迫害して殺しているのは神様に対する奉仕なんだと思ってたんです。そうなるよ、イエス様は言われました。そしてそんなことを人がするのはどうしてか、それは神様、父なる神様を知らないから、そしてイエス様を知らないからだって言われたんです。私たちはいわきが、日本が大変革されることを願っています。そんなことを考えてもみなかったっていう人は今日から考えてください。祈っていなかったっていう人は今日から祈ってください。いわきが、日本が大きく様変わりをすることを願っています。求めています。それはしかし教会と呼ばれている建物じゃないですよ。教会は私たちが教会なんですよ。建物に人がたくさん集まるようになることなのではないんです。本当にいわきが様変わりするっていうのは、人々がこの聖書を通してご自分を表していてくださる神様とつながって、イエス様とつながることによって、自分が問題を抱えていたその問題を神様どうぞ解決してくださいと言いながら、神様にすがり、イエス様にすがり、イエス様が私に教えてくださる、告げてくださることを忠実に守っていくことによって、私が変えられ、周りが変えられて、やがて町全体が変わっていくことなんです。私イエスを信じます、洗礼、ドボン、ドボンっていう音はしません、ここはね、ザラーンつけて上がってきて、はい、おめでとう、みんなで拍手します、それで終わるんじゃないんです。それは形なんです。本当に必要なのはあなたが、私がイエス様を知ることです。イエス様を通して天のお父さんを知ることです。クリスチャン、もう私クリスチャンになって30年経ち、いや私は60年以上経ってるんですけど、60年経ちました、聖書は何を言ってますか、愛です、いや間違いじゃないんですよ、でもそれでは足りないんですよ。教会に人が集まって、で牧師がいい気持ちになって、いや今日もたくさん集まったな、いや私たくさん集まったなって思ってないですけど、でもこんなに大勢の皆さんが来てくださっています。でもそういうことではない。 今ここにいるあなたが、私がどれだけイエス様を知るか、今日どれだけイエス様を発見し、どれだけイエス様をもっとあなたを知りたいと思っていくか、そしてイエス様のお心が、天のお父さんのお心が、この町が変われる、このダメになってしまっている日本が新しくされることなんだ、そういう思いで毎日を生きていくことを神様は願っておられる。神様を知ること、イエス様を知ることは私たちが正しい道を歩くことなんです。自分にとっての正しい道、全人類にとっての正しい道を歩むことなんです。この道、私はね、いつの頃からこの道っていう言葉が好きになりました。好きになった時にはもう子供が3人いたんですよね。その前だったら道をとかってつけたかもしれませんね、わかんないですそれはわかんないですね。道、私たちはみんな道を歩んでいます。自分の人生という道を歩んでいます。道は出発点があるんです。そして道には到達点があるんです。その道がまっすぐなのか曲がりくねってるのか、大体人間は曲がりくねった道を歩むわけです。私なんかはひねくれた道を歩んできました。今は違うと思いますけどね、もうね、曲がりくねっている人もいればひねくれている人もいるっていう、こういう人生の道で、あなたは本当に自分がどこから出てきたのか知ってますか？あなたは本当に自分がどこに向かっているのか知っていますか？普通は分かんないです。分かっているつもりしてても分かんないんです。今の言葉で言うと、あなたはどこから来たか知っていますか？あなたのアイデンティティ知ってますかっていう話です。どこに行くのか、あなたは死んだ後自分がどうなるのか分かっていますか？分かるはずないんですよ。神様の言葉、イエス様の言葉なしには分からないんです。だからイエス様は、私が道ですって言われたんです。だから道は素晴らしい。イエス様、どうか私に来てください、私を捉えてください、あなたとのつながりの中に私を入れてください。この祈りがあなたの人生を変える。この祈りが私たちの人生を日々に変えてくれる。イエス様、もっと私があなたに近づかせてください。その祈りがあなたを成長させるのです。イエス様が道なんです。ところがイエス様は言われてるんです。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きくてその道は広い、命に至る門は狭く、そしてその道は細い。これは体重制限の話をしているのではありません。細い道、狭い門、イエス様はここで言われているように、本当にイエス様を求めてイエス様との関係にとどまるだけではなく、そのイエス様との関係でもっと成長することを願って生きる道は、どこかで必ず人から追放される道なんですよ。時にはあなたの体も拷問を受け、時には殺されてしまう。それが細い道なんです。狭いもんなんです。そんなの言われてね、はい私入りますっていう人はそんなに多くないんですよ。だからイエス様ちゃんと言っておられるんです。狭い門から入りなさい。この狭き門っていうのは日本人大体知ってるんですよね。アンドレ・ジッドの書いた狭き門という小説のおかげだと思います。で、狭き門っていうのは聖書でイエス様が言っておられる言葉なんですよ、皆さんね。あ、そういう言葉が聖書にもあるんですか？いや違います。聖書でイエス様が言われた言葉でその本ができてるんです。私たちが本当に自分らしく生きていく、そして本当に行くべきところに向かっていく人生は、時には険しさが伴うのです。 苦しみがやってくることが多いのです。余談のようですけれども、イエス様についていく者たちを迫害したのは誰かっていうと、宗教家たちです。イエス様はここで、人々はあなた方を街道から追放するでしょう、言っておられます。イエス様の言葉を聞いていた弟子たち、その後にイエス様についていった人、従っていった人たち、みんなユダヤ人で、最初はユダヤ人にとって街道というのは自分たちのアイデンティティの場所だったんです。いまだにそうですよ。こう街道から追放されるっていうのは、日本人が日本人でないとみなされるようなもんです。街をどこに行っても相手にされない、村八分にあった人のようなもんなんですよ。そうなる時が来る。本当にイエス様をしっかり求めていく時に、時として教会から追放されることが起こる。残念ながら、いやいや、ここでは誰も追放しませんから心配しないでください。え、心配してる人、心配しないでください。まあ、よっぽどひどいことしたら追放されるかもしれませんよ、ね、絶対にっていうことは言いませんけども、不思議なことに、本当に神様を熱心に求めることによって、クリスチャンと呼ばれる人たちからのけ者にされたり嫌われたりすることが起こる。イエス様はそう言っておられる。街道から追放する、そうやってやってる人たちが、私たちこそ正しいんだと思う時が来る、来ちゃってるんですよ。すごいですね。いや、皆さん、あれどこの教会のこと言ってるのか、そんなふうに考えちゃダメですよ。そんな考えしなくていいです。教会だからといって本当にイエス様が語られているとは限らないのが今の世界です。残念ながら、教会だからといってみんなが天のお父さんを知ることを求めているとは限らないのが現代なのです。だからメディアを通して何が言われようが、私たちは神様に聞いていく必要がある。私は何度もそれを申し上げてきましたけど、改めて言います。たとえそれが素晴らしい教会だと言われるところであったとしても、たとえそれがあの説教者、あの牧師は世界一すごいと思われる人がいたとしても、あなたがその人のところに行きたいなら止めません。いや、止めるかもしれない。でもそういうことではなくて、神様が何を言っておられるのかを求めていく。私には神様の声が聞こえないと思っても求めていく。神様は必ず語ってくださることを求めていく。私たちはこれからどうなるかわからない時に来てるんです。冒頭に申し上げたように、この35年で世界はものすごく変化をしてきました。一言で言うと、それは善と悪とのその形がはっきりしてきたということです。もうこれ以上はっきりしてることはないんじゃないかと思われる。それなのに人々はボケっとしてるのなんか知りませんけども、いやいや、悪じゃない、あれは善なんだ、おめえたち善だって言ってる人間が悪なんだって、何のこと言ってるか分かりますか。LGBTQ、 今世界で一番声を高くして言ってるのは、その LGBTQ に賛成する人たちで、反対する人間は犯罪者だっていう雰囲気ですよ。え？いや、そうなんですよ。いいですか？神様は罪は罪って言われるんです、聖書を通して。いや、罪なんて言わない、そういう言葉使わないっていうのは神様じゃありません。でもそれこそが神様のメスなんです。これは罪なのだ、だからあなたはそこから離れて私のところに来なさい、私があなたを清めてあげる、私があなたの罪を解決してあげる、いや、もう罪は解決されている、だから罪なんかどうでもいい、罪のことは一切語らないっていう教会があるんですよ、現 現実にあるんですけど、そういうところでは本当の問題解決はないんです。本当の神様の言葉は語られないんです。すいません、こんなこと言っちゃっていいのかなと思いながら言っちゃってますけど、そうなんですよ。私一人で頑張ってますけど、皆さん応援してるんですか。ありがとうございます、ね、神様は罪は罪だって言うんですけど、あなたは愛しておられる、私は愛しておられる、だから私に来なさい、だから私につながりなさい、だから私にとどまっていなさい、そうすればあなた方はつまずくことがない。なぜならあなたは私につながっているから、助け主の聖霊がおられるから。イエス様の言葉を求めていくならば、私たちは思いがけない時にイエス様の言葉を思い出させられるのです。思い出させてもらうのです。そんな風にして私も何度も助けをいただいてきました。あなたもきっと経験してきたはずです。ですよね。そういう経験をしていたら証ししてください。いつも溝井姉妹が頑張って一人で証しない方いらっしゃいませんか。何も30分話してくださいって言ってんじゃないんですよ。やらないでくださいってご飯が冷えてしまいますからね。 2,3 分でいいんですよ。一言でもいいんです。いや、今週私はふっとイエス様のお言葉を思い起こさせられました。それですごく励まされました。それが証ですから、やってください皆さん、ね、そのうちにね、我もってもう交通整理が出るぐらいになったらいいですね。私たちはイエス様のお言葉を通してイエス様を知り、天のお父さんを知る、そしてその天のお父さんがあなたを、私を教えてください。お言葉によって導いてください。そのお言葉に従っていくならば、私たちはつまずくことはない。迫害される時にも私たちはつまずかなくていい。私はノルウェーで5年間ぐらい共産圏のヨーロッパ、共産主義のヨーロッパの国々に聖書を密輸するという、まあ犯罪と思われそうなことをやりました。共産圏、東ヨーロッパと呼ばれる共産圏のヨーロッパの国々ではクリスチャンが組織的に迫害されました。刑務所に入れられました。殺された牧師の数も数えきれないほどいます。そういう人たちに会って個人的に知り合う機会を得ました。そういう方々の話を聞いて私は何度も思わされてきました。自分がその状態になったら、自分は果たしてイエス様を捨てることなんかしませんって言えるだろうか。日本では1500年代600年代に踏み絵というものが始まりました。踏み絵っていうのは日本人が考え出したかどうか分かんないんです。踏み絵みたいなものがヨーロッパでもあったんですよ。インクイジションというね、魔女狩りっていうふうに約束され、あの翻訳されてるんですけど、魔女狩りという名前で教会が本当にイエス様を求める人たちを迫害したんです。その時に踏み絵みたいな似たようなことをやったんです。聖書を使った。それがもう終わってしまって二度と起こらないなんていうことは誰も言えません。私は何もこれから迫害が来るので皆さんって言ってんじゃないんです。大事なのはどんな状況の中にあっても私たちがイエス様とつながり続けていくことです。そして将来何が起こったとしても私はイエス様につながっていくのだという決心を日々に新たにすることです。私はそういうお話を聞いて、自分は大丈夫だろうか。ある中国のご婦人が話してくれました。私と夫の目の前で秘密警察が来て子供たちを縛り上げた。そうして言った。教会関係者の名前を言え、言わなかったら子供たちを殺す。その子 子供さんが言ったそうです。お父さんお母さん言わないで、僕らは死んでもイエス様のところに行く、絶対言わないで。もうそういう話聞いてる、ふーんって聞いてられますか皆さん。私は思いました、自分が殺されるのはまあなんとか受けられるかもしれない、しかし子供たちよって言った時に自分はどうなるだろうか、全く自信がありません。でも私たちの自信で、私たちの力で迫害を耐えていくのではないのです。私を助けてくださる助け主なる聖霊がいてくださるので、私にはできないこともできるようにさせていただけるのです。だから聖書は言うのです、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもすることができるのです。それは何も喧嘩に強くなるとか腕相撲の大会に勝つとかっていうことじゃなくて、そのように自分の力を超えた状況の中で私を強くしてくださるイエス様がおられる、その方によって私は自分ではできないことをさせていただくのだ。だから私はイエス様につながりとどまり続けていく、たとえ迫害が起こっても、たとえイエス様のために殺される時が来ても、私はイエス様の力によってイエス様にとどまり続ける。そういう状況にならないよう願うのかどうか私はそれすらも分かりません。でもそういう状況が来たとしてもおかしくはないと私は確信しています。その時に本当に自分がイエス様に従っていくことをはっきりと言うことができますように、私が聞かされてきた証し全部、それは弱い人たちがその時になって驚くほどの強さを突然神様からもらうというものばかりです。皆さんの中にはヘンリー・グルーバー先生に会った人がいます。ヘンリー・グルーバー先生は大胆でした。しかしある時ヘンリー・グルーバー先生はある女性のために祈ってくれと言われて祈り始めた時、その女性が悪霊に疲れているということがはっきりしました。女性の顔が変わり、声が変わり、お前を殺して、お前の目をえぐり出して殺してやると言いながら爪を立てて空中を飛んできたそうです。少しで皆さん、そういうこと起こるんですよ。椅子に座っていた女性が宙に舞い上がって、ヘンリーするヘンリー先生は恐ろしくて精子を落としそうになるほど震えたそうです。そこが私一番好きなんで恐ろしくて精子が手から落ちそうになるほど震えた、その瞬間に力が来た。そして大胆に主イエスキリストの皆によって命するサタンを退けと言った途端に、その女性は空中からドンと床に落ちて、ドンドンと2回バウンスして後ろ戻り後戻りしたそうです。そこから7時間かかってその女性は悪霊から解放されました。私たちが知っていることはわずかです。本当の現実は神様が見ておられます。私たちはイエス様につながることを求め、イエス様にとどまることをこれからさらに熱心に求めていきましょう。もう一度皆さんにお願いします。テレビのニュースを見るとき祈りながらしてください。テレビを見るとき祈りながらしてください。天皇お父さん、この番組は何を告げようとしているんでしょうか。私にとっていいことでしょうか、悪いことでしょうか。このニュースの本当のことを知らせてください。そういう祈りを持ってみてください。お願いです。そうしないとつまずいてしまう可能性があるのです。イエス様は生きておられます。イエス様は私たちを守っていてくださいます。イエス様は今日も語っていてくださいます。将来のことは誰にも分かりません。神様だけがご存知です。 しかしどんな状況になってもイエス様に従っていく、イエス様に忠実を尽くしていく心を今日新たに決めましょう。そしてイエス様を求め続けていく、イエス様に祈りの声を上げ続けていく、今まで以上にそれをしていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたはこの日本を知っておられ、日本にいるあなたの民はあなたに愛されている者たちですから感謝します。イエス様、あなたのお言葉を感謝します。ああどうか私たちが勝手な考えで平和なんだ、大丈夫だというのではなくて、どんな状況の中にあっても本当にあなたを求め、あなたを見上げながら生きる者として新しく助けてください。どうか日本の天皇ご夫妻をお救いくださいますように、彼らがイエス様にお会いして本当の命、本当の天命を知ることができますように。岸田文雄総理大臣、内閣国会議員、官僚たち、内堀正夫知事、県会議員たち、官僚たち、内田博之市長、市会議員の皆さん、官僚の皆さん、教育界、経済界、全てにわたってリーダーと呼ばれている人たち、日本の魂、お父様どうかあなたのご慈愛を注いでください。あなたのご慈愛が人を悔い改めに導いてくれます。主なる神様、どうか日本にあなたのご慈愛による悔い改めが起こりますように、教会が悔い改めますように、主よ、そうしてこの国が、私たちの町が大変革されますように、あなたの御臨在がこの日本に表されますように、人々があなたを褒めたたえる、やめることができないほど褒めたたえる民の国としてください。エルサレムに平和が来ますように、イスラエルの指導者、政治的指導者たちにあなたがご慈愛による悔い改めをもたらし、正義が行われますように、周りのアラブ諸国、国連、世界中に神様、あなたの正義が表されますように、病の中にある方々に癒しをもたらしてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。
so good to see. It was so good to get to know all of you.
皆さんを知ることができて本当に素晴らしいことです。
I came here 4 years ago.
4年前に初めて来ました。
And this place, God has transformed me a lot through this church.
そして私はこの教会を通してたくさんのトランスフォーメーション、まあ、大きな変化を経験しました。
I know that in this country, being a Christian isn't always easy.
この国でクリスチャンであるのはいつも、たやさしいことではないと知っています。
And I know that sometimes you can feel quite isolating.
また、しばしば自分が孤立している、寂しいという思いもあると思います。
But I know that you have a powerful comforter, which is our Christ and the Holy Spirit.
でも、イエス様、聖霊様を通して力強い慰めの主がおられることを皆さん経験していると分かっています。
And I've been very blessed by it.
そして私はそれを通してすごく祝福されました。
So, thank you so much and God bless you all.
ありがとうございます。神様の祝福が皆さんにありますように。
I also wanted to say thank you to everybody.
私も皆さんにありがとうと言いたいです。
You've been all so welcoming and loving.
皆さんすっごく温かく歓迎する態度でとても温かい、皆さんです。
This has become a family.
私にとって家族になりました。
And another home away from home.
そして家から離れているの家になりました。
So thank you and I look forward to the day that I see all of you again because I know this is not our last trip.
まあこれは最後の旅ここへの旅だということを確信していますから、まあ行きますが。
最後の旅ではない。
そう、反対のこと言った。はい、ごめんなさい。ちょっとこれは最後ではないことをよく知っていて本当に皆さんに会うことまた会うことを楽しみにしています。
Thank you so much. God bless you guys.
姉妹とされていることを感謝します。今日義勇兄弟の誕生日ですから感謝します。あなたがここまで兄弟を支え導き用いてまた祝福してくださいました。あなたがご計画しておられる事柄が一つ一つ兄弟に実現していき兄弟が心満たされて兄弟を通してたくさんの人がさらにたくさんの人がイエス様あなたにつながっていきますように、あなたにお会いしますように、兄弟の存在を感謝いたします。健康を祝福してください。魂を霊を強めてあなたの力でさらに栄光を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。